ラジオも寄せ始まるよ。はい、始まりました。ラジオも寄せ、この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントのよしこうガールズは、
はい、よしこうガールズ2号の大阪府出身声優の卵ミヤです。
はい、今回も1号のトンさんはライブなどの収録のためお休みでございますんで、2人でお送りしますラジオ催せ、よろしくお願いいたします。
本日のラジオ催せは新宿の某ビルよりお送りいたします。
はい、ということでラジオ催せ第80回目、もう大台に
80、
あと20回で100回目ということなんでね。いや、もうここまでよく
頑張りましたね。80回目。
いや、もうね、しかもね、今もう秋も深まって、いろいろ美味しい季節に。
食欲の秋ですね。
うん。ちなみに今日の昼は僕、炊き込みご飯作りました。
あ、いいですね。私は今日はラーメン食べてきました。
お昼？
お昼、一人で。
炊き込みご飯、でも炊き込みご飯って、もう材料を切って、
はい、
炊飯器に入れて、あと出汁とか入れるだけだから。
はい、いや、でも、出汁とかその醤油加減とかそういうので結構味決まってきませんか？
いや、でも大体、なんか、あんま入れすぎなきゃ、入れすぎなければ、
入れすぎてもちょっと味薄かったなって。
まあだから適量入れればいいんじゃない
難しいですよ、その適量
って。あんまり、そんなに失敗したことないからな。
本当ですか？
うん。
私自身、その炊き込みご飯を作る機会がほぼないので。
いや、結構簡単だよ。
本当ですか？
だって、今時の炊飯器、だって炊き込みご飯モードある、あるしね。
ありますね。
うん。その分ちょっと時間かかるんだけど、炊き込みご飯モードって。普通だったら、50分ぐらいのところを、65分とかね。
はい、あ、そうなんです
か？ちょっとね、うん、時間かかるんで。
長めなんですね。
うん。
そ
う
か、食材が入ってる。
そうそう、その分食材とかも入ってるし、
人参とか
ね、そういうのもある。肉とかもね、あるし、まあその分長めにはなってるけど、でも、基本的に炊き込みご飯って、うん、簡単っちゃ簡単。うん。あと、うちではね、僕、子供の時にね、なんか豆ご飯。
ああ、
あれがすごい好きだった。
私も好きです。
ちょっと多分塩もパラパラって入ってるんだよね。だ多分その塩加減が難しいかもしれないけど、うん、あれね、すごい好きだったな。
私も好きだった。おばあちゃんが作ってくれた
のが
美味しくて。
うん。あれで何杯でもね、食べることができましたけども。
食べ
れ
ますよね、わかります。
はい、そんなね、秋の味覚もね、いろいろ美味しいですけども。まあそんなわけでございまして、最初のテーマはこちら。
よしこう、アニメをカタルシス。
はい、このコーナーは、オタクである春風亭よしこうが飾るアニメ作品、漫画作品、ゲーム作品などを語り尽くすコーナーです。そして、今回のテーマは、
ちびまる子ちゃんです。
はい、ということでございまして、今回ちびまる子ちゃんなんですけども、先月8月にですね、ちびまる子ちゃんの、原作者であられます、さくらももこ先生が、若くしてね、ご逝去されまして、ちょっと本当にね、国民的作品だったので、ちょっと日本中がね、悲しみに包まれたというか、ねえ、いや僕も、最初ツイッターのトレンドで知って。
あ、本当ですか？
うん。で、やっぱ1位、ね、桜ももこ先生とかってなってて、なんかあったのかなと思ったら、亡くなったって、
はい、
ってでしょ。ね、53歳というね、
はい、
若さだったんですけど、もうやっぱりね、それだけ、で、日本人でね、まあもちろん見たことない人もいるだろうけど、はい、年代によっては。とはいえ、でも、ちょうど、僕らのね、僕の子供の8歳、1989年とかだったかな、
はい、
僕
は
8歳、9歳ぐらいの時に、始まって、はい、で、それまで、ね、例えば国民的アニメといえばさ、サザエさんとか、うん、あとは、なんだ、ドラえもんとかさ、
そうですね、
そういうのは、あった。僕的には、僕、物心つく前からあったものだけど、うん、ちびまる子ちゃんって、ちょうど昔、子供の時に始まって、
そうなんですね。
そうそうそう、8歳、9歳で始まって、はい、それで一気に国民的スターになったから、その、わーっていうブームをね、その、目の当たりにしてるからさ、うん。うん、もう、 特に始まって本当にブームになったからさ、はい、踊るポンポコリンとかね。
あ、そうです、
ね。で、あれなんかもすごいこうレコード大賞とかね、うん、取ったのかな。で、やっぱり小学校とか中学校の時とかも何かとこう流れてたりとかしたし、もう本当にそれだけ、国民的作品であったしね。まあそういった原作の先生なので、かなり多分本当ちびまる子ちゃんっていう存在を知らない人はいないよね。
そうですね。名前は絶対多分聞いたことある
作品なのでね。まああんまりね悲しんでるだけだでもねあれなので、はい、そこはちびまる子ちゃん自体をちょっと楽しく
ね
振り返っていけたらと思うんですけども、はい、で元々ねこちらちびまる子ちゃんって原作のさくらももこ先生の子供の頃の、まあ、フィクションも織り混ぜつつ、まあ、当時の、ね、桜先生の静岡県の清水市でね、
はい、
小学生時代の、こう、ノスタルジックって言うとあれだけど、当時の雰囲気を出して、あとは、うん、その友達とかの様子とかも、まあ、結構、まあ、もちろんフィクションもあるんだろうけど、実際にあった出来事とかね、当時の時代背景とか、そういったところを、こう、まあ、割とげ、現代にも通じるようにっていうね、うん、こう、いわゆる日常系という、今で言うと日常系と違うけども、そういったところをね、描いてる作品だと思うんですけど、本当いろんなキャラクターとかがいて、でも、すごいディフォルメはされてるけど、漫画とかね、アニメらしく、はい、でもこういう人っているよね、みたいな。
確かに。
その辺がね、絶妙で。で、まあ、主人公の、マルコとかも、
はい、
いわゆる普通の少女漫画の主人公って、普通は美少女とかじゃん。モテない設定でもなんか美少女じゃん。
はい、
うん。でもマルコは、割とどこにでもいるっていうかね、おかっぱだし、決してそこまで美少女でもないし、あ、まあ、一応アニメキャラクターとして、まあ可愛いは可愛いけど、でも多分どこにでもいる。で、なん、
ね、
だったら結構ずるいこともするし、で、ね、悪知恵も働くしっていう、本当に、ある意味、等身大の、
ね、
女の子で、そこがある意味ね、共感を、じゃないけど、ね、決してヒーローではないけども、はい、うん、だからこそ、ああ、そういう気持ちわかるわ、みたいなのもあるしね。で、友達なんかも、クラスメイトもかなりね、個性的というか。
そうですね、本当に個性的で。
個性的だけど、でも、いるよね、みたいなね。
わかります。
うん。僕はちなみに、たまちゃんが、
はい。
たまちゃん派だったんだよ。たまちゃん派ってい
うか。どういうことですか？
たまちゃん派。たまちゃん。いや、メガネっ子好きだから。
ああ、なるほど、そこなんですね。
メガネでお下げとかね。たまちゃん。たまちゃんも、
はい。
最初は、本当にもう普通のいい子みたいなね。うん。もう、まるちゃんの、こう、良き理解者みたいな感じだけど、うん、結構だんだん後半になってくる、後半というかね、割と妄想癖があったりとか。
そうなんですか、
うん、私は民みたいな。
お
姫様なのみたいな。たまにそういう妄想する癖が。
そ
うそうそう。なんだよ。
へ
ぇ、うん。で、あとね、たまちゃんのお父さんとかは、いや結構、ストーカーじゃないけどさ、はい、めっちゃ娘ラブみたいな感じで。
確か
カメラ
ですよね。
とにかく娘の可愛い姿をカメラに収めるんだ、みたいな。
それを覚えてます。
でも、そういうお父さんっているじゃん。
うん、いますね。
いや、てか僕も多分ね、娘とかできたらそうなるわ。
絶対なると思います。
絶対もう、運動会とか、めっちゃ気合い入れていって。
絶対そうなっちゃいますね、
で、パパやめて目立つから、みたいな言われるタイプ。そうそうそう。で、たまちゃんのいいエピソードって思い出したんだけど、
はいはい、
あの、まるちゃんがね、まるちゃんが、あの、カンニングした回が、なんかもうテストで何点以上取らないと、
はい、
なんだっけ、お小遣いのけど、まあなんかそういうのあって、
はい、
で、もう追い詰め、わかんないと追い詰められた時に隣のたまちゃんのチラッと見ちゃった回があって、はい、ただ、その時、実は、藤木くんも別で、うん、別の人のね、なんか見ちゃって、それが発覚しちゃったのよ。
はい、
うん。で、マルコのはバレなかったんだけど、でもすごい両親の呵責に、苛まれて、たまちゃんにだけ打ち明けて、
はい、
もう私も本当のことを言うよ、みたいな、もう耐えられないって言って、いや、マルちゃん、そんないいよ、私はもう大丈夫だからって言って、いや、でも、藤木があんだけ責められてるのに耐えられないって言ったら、でもたまちゃんは、 いや、でも、私は、でも、それでマルちゃんがみんなに責められるのをもっと耐えられないみたいな、すごいもう友情の、あれで、結局、マルちゃんは言うんだけど、はい、学級のクラスのね、あれ言うんだけど、はい、したらタバちゃんが、それ、マルちゃん、それって、小学1年生の時のことじゃない。そんなことは今言わなくたっていいのよ、みたいな感じで話をこう逸らしてくれて、カンニングしたことはしたことだけど、でも昔のことじゃないって言って、うん、そんなの言わなくていいのよって、しかも、ね、藤木を守るために、みんなもこうやって、そんな藤木ばっか攻めるのもやめようよ、みたいな感じで。マルコのそういうのも育ちつつも、藤木までも救うみたいなね、すごいファインプレー。
素敵ですね。
めちゃくちゃいい子、たまちゃん。メガネっ子だし。
いやそこ大事ですね。いや
あとね、丸尾くんとかね。
丸尾くん。
丸尾くんって、ズバリそうでしょ
う、
ね。学級員。
そうですね。
とにかく学級員になりたいみたいな。でもいるよね、なんかね。
いますね。
本当はもっとふさわしい人はいるんだけど、うん、でも、なんかやりたがる人、学級員。
でも、合ってますからね、それって。
そう、
学級員、ね。
まあ、みんながあんまやりたくないこと
を。そうですね、やってくれる。
でも人望があるかっつうと、あれだけど、まあ。でも富田さんの声とかもすごいハマってて、はい、丸尾くんのね、怪しげな感じの、ですけどね。あとは、やっぱ長沢くんとかね。
長沢くん。
長沢くん、玉ねぎの、顔とかね、形で。
チュッてなってる。
で、すごい卑屈なね、家が燃えちゃって。
あ、そうなんですか？
そうそう、家が火事になって、長沢くんといえばって言っちゃうとあれだけど、家が火事になっちゃって、で、まあまあ引っ越したね。まあ別に家族が亡くなったとかはないんだけど、うちが火事になってっていうのがあって、まあそれをこう、何かとこう、何があっても、なんかいいことがあってもどうせ僕なんか、みたいな、なんかそういうのがあって。で、中沢くんのね、
はい、
このスピンオフの漫画があって。
あ、そうなんですか？
それこそ中沢くんっていうのがあって、これが中学生になってからの中沢くんとか、
はい、
あと藤木くんとかもいたりするんだけど、まあ、丸子とかで確か出てないのかな。
はい、
で中沢くん主人公で、多分なんか青年誌かなんかでやってたんだけど、
うん、
これが結構もうね、なんだろう、ブラックジョークじゃないけどさ。
ブラックジョークですか？
で、一人、城ヶ崎さんっていうね、
はい、
お嬢さん。逆輸入でアニメのちびまる子ちゃんとかにも出てんだけど、
はい、
ちょっとお嬢、その縦ロールのさ、いわゆるお蝶夫人みたいな、くるくるっていうね、
はい、
こうドリルみたいな方で、縦ロールのお嬢様的な人がいて、
はい、
最初は長沢のことなんか、ね、もう美人だし、うんうん、もう鼻にかけてなかったんだけど、男はみんな私に振り向くべきみたいな、まあそういう感じの体だから、
はい、
もう逆に長沢が気になって、だんだん気になり始めて、だんだんその妄想し始めて。
かわいいやつですね。
で、私はその両家のお嬢様だし、で、それでもうどこぞのね、いいところの旦那と結婚して、
はい、
で、長沢はそんな、お屋敷で勤める庭師の男、うん。でもいつも私を嫌らしい目で。で、旦那がいない隙に長沢に私は襲われてしまうみたいな。まあ、そんななんか妄想をして。
すごいですね。
すごいなんかね、もうかなり変態チック、ある意味一番変態チックな。で、最終的に、長沢を追いかけて、高校受験の時に、
はい、
本当だったらむっちゃ頭いいからお嬢様学校行けるんだけど、うんはい、長沢くんなんか成績も最下位レベルだから、要は A ランクから F ランクまで落として、長沢が行くよって商業高校をわざわざ受けて、これで長沢と一緒って思ったら、そんな商業高校を長沢くんが落ちちゃって、
はい、あら
で、お嬢さん、城ヶ崎さんもちろん受かる、A ランクだからさ、受かるから、全然長沢がいないのに、
はい、
ただただ、そういう商業高校、私はここで何か、何々を学ぶの、みたいな、あははは、みたいな、なんかもうそういう不幸なね、そういうのもいるんですけど、ほんとね、もういろんな結構個性的なね、キャラクター。ニアさんとかなんか覚えてるキャラクターとかいる？
私はキャラクターとか、その、ちびまる子ちゃんで覚えてるエピソードが一個だけあって、うんうん、なんか、まるちゃんのそのクラスで、遠足雪見遠足みたいなのに行くのに、
うん、
なんか、その、みんなで行くんですけど、で、まるちゃんが、その、いちご飴、
うん、
いちごミルク飴かなを食べて、雪を一緒に食べるっていうシーンがすっごい覚えてて。
あ、なんかかき氷のいちご味がするみたいな。
それをめっちゃ覚えてて、私もいつかやりたいってずっと覚えてて。あでも結局確かお腹を壊してたような気がする。
そう、確かね。
そうですよね。 それがすごい印象にあります、
ね。確かになんかそれ、なんかあったわ。
褒めてますか、うん、なんか、ちびまる子ちゃんのもそんな話かよって感じなんですけど、うん、なんかすごい覚えてるのはそれですね、
うん。結構なんかね、昔の子供あるあるみたいなね、そういうのとか。
やりたい。
あとは、やっぱりその、何年代、
はい、
70年代とか60年代ぐらいの話なのかな、はい、うん、桜先生は70年代ぐらいか、
うん
うん、だからそのちょっと昔のテレビとかのね事情とかもさ、うんうん、当時のアイドルだったら西城秀樹さんとかがね、
はい、
うん、アイドルで、うんうん、で西城秀樹のコンサートに行くの巻とかそういうのもあったし、うんうん、で実際西城さんがそのエンディングテーマ、走れ正直者ってね、歌われてて。
すごいですね。
うん、その当時の憧れのアイドルにね、
エンディングを
っていうのもあったし、
素敵だ、
うん、あと今の清志郎さんとかね、
うん、
結構すごい豪華さ、サザンオールスター
ズ。そうですね。
無理だし。
すごい長きにわたって、だ今でも続いてますもん
ね。うん、アニメ自体はね。
はい、
うん、いや、本当にね、すごいね、結構、本当国民的なというか、
そうですね、うん。吉子さんは、その、生まれて、その、その、幼少期で始まったっておっしゃられてたんだけど、うん、私は気づいた時にはもう、始まってたので、
ね、うん、
知らない話が多分たくさんあるんだろうなと思う。
うん、あとやっぱりね、その、まあ、いろんな声優さんがやられてるけども、うん、マルコの声のね、声優さんとか、はい、たらこさんとかね、はい、本当にもう、あの声じゃないと、もうマルコじゃ、
そうですね、
と思えないようなさ。で、これっていうのは、桜ももこ先生が、
はい、
いや、本当は別の人になる予定だったらしいんだけど、
そうなんですね、
桜先生がもうたらこさんがいいって言って、声が似てんのよ。
あ、本人と。あ、そうなんですね。うん、
で、桜先生ね、一時期、オールナイトニッポンやってて、
はい、
それで聞いたらね、本当にね、たらこさんの声で、で、さらにね、イルカさんってイルカって、歌手のイルカさんが、もう声が似てて、
はいはい、
その3人がラジオ同時になった時は、誰が誰だかわかんないみたいな、そういうのもあったみたいなんだけど。
ちょっと聞いてみたいですね、それ。
うん、本当にね、結構ね、声が。見てらしてね。だそれでご指名で。
うん。
まあ、やっぱ、もう本当に、まるちゃんの声といえばね。うん。あの声っていうのもあるし。あと、アニメのちびまる子ちゃんは、
はい、
あの、ナレーションが、
はい、
この秀逸だよね。
ね、
キートン山田さんの。
わかります。
うん。それは違うだろうかみたいな、なんか、その、淡々と、こう、うん、毒がきつすぎず、うん、でも優しすぎずっていう、キートーさんのツッコミのバランスがたまらなくて。後半へ続く。そういう、うん、そういうね、
も
う
すぐ。懐かしいですね。
うん、アニメとね、あと、漫画とかも、原作は、
うん、
リボンで、
うん、
うん、やってて、ね。最初はずっと連載したのかな、途中からは単発みたいな。
あ、そうなんですね。
うん、感じになったんだけど。うん。僕もね、途中7巻ぐらいまで集めてたかな。だからその原作がリボンでずっとやってた頃ぐらいまで集めててね。岡田アーミン先生っていう人 と,、はい、と仲良くて、うん、そのお父さんは心配性っていうね、漫画があって、
はい、
それとのコラボ漫画がね、2巻の巻末かなんかに載っててね、それがすごい面白かった。いや、合作。
ああ、
同じ世界観に。お父さんは心配性って、なんか、まあお父さんがすごい心配、めっちゃ心配性の漫画なんだけど、
はい、
もう半分変態なぐらいにね、で、まるちゃんとこう一緒にこう行ってて、で、自分の娘が、なんかその、名前忘れちゃったけど、その彼氏っていうかね、ボーイフレンドとこ行くのをこう、まるちゃんと一緒に尾行してて、で、あ、エスカレーター乗ったって言ったら、そのエスカレーターにお父さんが巻き込まれちゃって、まるちゃんの目の前で、で、下の方で巻き込まれて、上の方からギュギュギュギュ
って
出てくるみたいな、そういう、かなり変態してるな。
すごい話ですね。
まるちゃんがドン引きみたいな。なんかそれふと思えてるけど、そういうね、ちびまる子ちゃん。ね、ちびまる子ちゃんランドだったかな、が、清水にね、まるちゃんの、まあ、実家というかね、舞台になった。うん、そこにね、まあ、このラジオ放送してる頃ぐらいには行ってるはずなんだけど、僕、ちょっと、あっちの方に行く、
あ、そうなんですね。
あれがあるので、その途中でちょっとね、寄ってみようかなと 思ってますのでね。
静岡県
の清水市。うん。うん、もう、清水の中では、やっぱり、桜先生がね、亡くなった時の街頭インタビューとかでも、清水の中では、もう、本当、有名人といえば、うん、もう清水の次郎長か桜桃子かぐらいのね、感じみたいだし、本当にね、国民的スターだよね、ちびまる子ちゃん自体。
そうですね。海外でも結構、ニュースで取り、なんか、海外でも、こう、悲しい声があって、おっしゃられたんで、
ね。やっぱアジア圏とかね、そういったところとかでも、
う
ん、
そうですね。
受け入れられてるね、作品だと思うのでね。うん、本当に。あとは、やっぱ、家族、それこそ家族、ね、3世代、同居してるじゃん。うん、おじいちゃん、ね、おばあちゃん、お父さん、はい、お母さん、で、お姉ちゃんと、まる子って、その家族の絆みたいなのもね、お母さんとかも基本的に厳しいけど、なんか、いざって言うと、優しくしてくれて、はい、で、まる子がなんかすごい悲しい時には、じゃあ一緒に寝てあげようかみたいな、なんかさ、お姉ちゃんとかもさ、
そうですね。
お父さんとかもすごいぐうたらっぽいけど、なんかたまにいいこと言うし、なんかよく一緒にお風呂入ってるし、
ね、そうですね。ね、
すげえ仲いいんだよね。
温まりますよね。
あと、じいちゃんね、友
達。心の入って。
まあ、なんか友蔵とかね、おじいちゃんとかすごい人が良すぎて、はい、何かと、まる子のずるいのに付き合わされたりとかね、しちゃってるけど、もうそれでも、まる子のためにみたいなね、そういうのって、もう本当にね、そういう家族の絆からね、その、小学生のね、ね、友達の友情とかね、そういったのとかね、いろいろ描かれて、あとね、結構実在、まあ、そのクラスメイトもそうだし、何か実在の人物とかも描かれたりとかして、あのクラスメイトでね、長谷川健太くんっていう、サッカーが好きな少年がいるんだけど、これは後々サッカー選手になって、はい、長谷川健太っていう、あれだ、FC 東京の今監督をやられてる、ぐらいのね、結構選手で、というのもね、出てたりとかね、して、本当ね、もう、いろいろな、ことをね、当時のことか、ね、それが現代にね、まで受け入れられるぐらいのことを書いたりとか、あとエッセイとかね、
そうですね、
桜先生とかね、桃の缶詰とか、その文章、文才もね、すごくて、で、そのエッセイ漫画とか、ちびまる子ちゃんの巻末とかに、高校生の頃の私みたいな、そういう漫画みたいなね、そういうのもあったりとか、はい、そこで、こう、漫画家への道に思い悩んでる時とかに小論文の宿題が出て、で、それ、もういいや、面白おかしく書いちゃえ、みたいな、ノリで書いたら、それがむっちゃ褒められて、現代の清少納言だ、みたいな、むっちゃ褒められたみたいなね。だからそういう本当に文才があんだね。要は、考えずになんか、さーっとなんかノリでそういうの書けちゃうっていうのが、そういうね、もういろいろな才能がある方でしたけどもね、残念ながら亡くなってしまいましたけども、まあやっぱ数々のね、作品が残ってますのでね、まあそれで、またね、ちびまる子ちゃんもちょっと、最近はあんまりね、まあ、ね、日曜のようにあんまうちにいらんないから、アニメとかなかなか見られなかったけど、原作とかもね、多分うちにあると思うんで、読み返してみたいなと思います。ね、皆さんもね、ぜひ、まあね、ちびまる子ちゃんのこと、何かしら、もう見てたり、子供の頃見てたりとかね、今も見てる方とかいらっしゃると思いますけども、忘れずにね、大切な作品の一つとして、残していただけたらと思います。はい、そんな感じでお送りしました、ラジオ催せ。各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は、
はい、ラジオ催せへのメッセージは、radiomoyose@gmail.com ラジオもよせ
@gmail.com
です。
はい、というわけでラジオもよせパーソナリティの春風亭よしこうと
よしこうガールズ2号のニアでお送りいたしました。
来週も聞いてねー。